スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト、制作から日常話までソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人、ゲストはスクエアエニックスサウンドディビジョンの時のぞみさん。ゲームとの出会いから業務を進める上での頭の切り替えについて、愛してやまないノイズギターの魅力をギターサウンドとともにお伺いしました。爆音注意でお楽しみください。お好きな時間や場所、リラックスした空間で聴いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。本日のゲストは、スクエアニクスサウンドディビジョン、トキノゾミさんをお迎えしてお送りいたします。トキさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
仕事ではご一緒する機会が多いんですけど、
はい、
リメイクの話とか、
はい、
振り返りつつ、音楽関係のお話とか、いろいろできたらいいなと思って、今回、お呼びいたしました。
はい、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
トキさんの簡単に自己紹介などお願いできればと思います。
はい、トキのぞみです。スクエニでは、まあ、マネジメント系の仕事をしたり、あとはミツトさんと一緒に楽曲制作周りの、アシスタント的なことをやったりと、いろいろやらせていただきましたかね。
そうだね、うんうん、マネジメントしながら楽曲制作、言ってみたら二足のわらじみたいなもんなんですけど、両立ってどういう風に普段やってるんですか？
やっぱちょっと私の中では、うん、頭の、まあ、使う部分がちょっと違うと言いますか、結構まあ制作系のこともそのちょっと自由な発想が必要だったりする部分とかってあるじゃないですか、はい、で、まあ、マネジメント系のことはもう決まったことをきっちり順を追ってやっていくみたいなところがあって、具体的にはこう結構時間を分けてあの仕事をするようにしていて、
スイッチ切り替える感じで、
はい、
ここからここまではこの仕事、
はい、
ここからここは違う仕事みたいな感じで切り分けるんだ。
はい、
もともとそういうタイプですか？
そうですね、割と集中して時間をこう取ってやらないと難しい、うんうん、スイッチが難しいというか、まあ、脳の機能的にもそっちの方が、
はいはい、
いいって言われてるので、
うんうん、
スイッチングが少ない方が、
うんうん、
あのこう集中できる、まあ、基本的には午前中はやっぱりちょっと頭をこう回転させなきゃいけないような仕事とかをやったりとかして、はい、
事務系のやつとか、
はい、
うんうん、
まあ、とかその心配事とかもなくしてから取り組みたいんですよね、
うん、
なんかこう作ったりとか、
うん、
なので、まあ、午前中のうちにそういった今日やんなきゃいけない絶対マストな事務系の仕事とかをやってから、はいはいはい、午後にもう通知とかもオフにして一回取り組んでってい う, こう波を作るのが結構好きですね。
こう作ってる場合とかって割とこうモードに入っちゃうと、
はい、
そこだけずっとこう他のことがもう全く頭に僕の場合って入んなくて、
はい、
ある程度の形になるまでずっとやり続けるんですね。
結構集中がもう深いみたいな感じですよね。
そ
うそうそう
そ
う。
でその間になんかこういろんなこう、まあ、もちろん僕もメールとか普段立ち上がってて、本気でこうやんないとダメな時はそういうのを全部落とすんですけど、でも時さんの立場的にはそれ落としちゃダメな時もあるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、
なので、まあ、その日にもよるんですけどね、今日絶対終わらせなきゃいけない案件とかがある、うん、あってこうや、はいはいはい、行ったり来たりがあってる時はやっぱり通知はオンにしてますし、
うん
う
ん、
そういった時はもう今日できない、制作はできない日っていう風にしてスケジューリングをしないとなかなか難しいというか、
まあ、
そういうところがちょっと難しいところではありましたかね、
はいはいはい、
本当はこう集中してやりたいのにみたいな感じの時はありますけど、
なかなかむずいよね。
はい、
わかりますわかります。あの僕の知り合いでキッチンタイマーで30分って決めて、
はいはいはい、
で30分になったら次の曲取り掛かるみたいな、でそういう話聞くと、うん、やっぱそうなるよねみたいな。
そうですよね、ある程度はやっぱりこの作業って2時間で終わるよねみたいな目安はまあ立ててますけどね、もちろんそれでちょっと遅れてるなって感じだったら少しこう何回もこうちょっとやり直してるようなところはまあもう一旦進めてみるとか、そういった切り替えはあのスクエニに入って身についたかもしれないですね。前はもうダラダラとやって、あの自分のためだけにやる制作とかはやっぱり終わりなくてもまあ怒られないし、
まあそれはそうですよね、
はい、
うん、
だけどやっぱある程度こう、
うんうん、
きっちり区切っていくっていうのは大事ですよね。
複数人で仕事する場合ってそこってやっぱり必須ですもんね。
はい、
うん、
やっぱそこのテンポ感とかも合うっていうのも大事ですもんね、一緒に作る上で、は
いはい、いやこれね今更
時さんに何を聞いてんだって感じですけど、まあ、結構いろいろこうやり取りしててどういうふうにそれ使い分けしてるのかなってちょっと常に思ってたんですね。一緒に作ってる時はそれ考えるよりももう次の曲のファイルが入るわみたいなそういう会話になっちゃうから、はい、なかなかこうゆっくりとその辺を話したことがないんですけど、
あんまり上手ではないのでもう結構頑張ってこう机に行ってやっていくうちにできるようになってきたっていう感じが自分でも、うんうん、
できるようになった
なってるのかわからないけどマシにはなってますから、
ね、はいはいはい、ゲームとかっていつ頃から好きだったんですか？
ゲーム割とちっちゃい小学生ぐらいの時から好きで、もともと親があのスーパーファミコンを持ってて、はいはい、それはやったことはなかったんですけどこう見たりはしていて、うんうん、で自分が初めて買ってもらったのはあのゲームボーイです。
あそういう世代ですね。
はい、もうポケモン初代の世代なので、
はいはいはい、じゃああえて聞きますが、その当時スクエニのゲームは
それがスクエニとの出会いは完全に大人になってからなんですよね。
あ、なるほど。
でもドラクエとかもやったのは、うん、なんかガラケーでドラクエができたんですよ、
はいはいはい
はい、ワンかなんかが。それを初めてやってドラクエからガラケーでもちまちまやってて、なんだこれ面白いって思って、 FF は最初にやったの15なんですけど絵がすごいって思って映画じゃないこれって思ってはいはい、はい、いや今のはすごいんだなって思ったのが
ゲームの音楽についてはどうですか？
ゲームの音楽もなんかこう、うん、作ってる人のことを意識したことはあんまりなかったんですよ、そのちっちゃい時から。これを専用に作ってる人がいるって思ってなくて、まあ、はいはいはい、その、ね、作曲家の人たちが何かしらをやってるんだろうぐらいの意識で、うんうんうん、まあ、プレイするからやっぱ好きじゃないですか音楽とか、うんうん、でそれでまあ、あのちっちゃい頃ピアノをやってたんで、うん、まあ、それで、ね、メロディーさらったりとかはやったりしてましたけど、はいはい、なんかその、ね、だから本当に大人になってそれもそういう職業あるんだって出会ったって感じですね、うん、
でも結構ねそれ普通だと思いますよ、
ね、なんかそれももっと早く知っておきたかったなって思いますけど、うん、でもその大学生ぐらいにやってたバンドのメンバーがまあゲーム会社に就職してプログラマーだったんですけど、はいはい、そこでそうあれサウンドの人っていうのがいるよってサウンド部っていうのがあるよって教えてもらって、うん、初めてそこで認識しました、ね、あそうなんだって思いも至らなくて、うん、そう確かにでもそうだよなとか思ったり。
それがきっかけだったんですか？
そうですね、まああのうん、そこからまあ全然違うあの英語系の仕事に就いたんですけれど、うんうん、まあ、バンド活動は社会人になっても続けていて、はいはい、当然そのプログラマーの子はどんどんゲーム開発していくので、うんうん、なんかこう言える範囲でいろんなことを教えてくれたりして、うん、なんかその子ちょっとボイスやったとか言ったり、うんうんうん、そのゲームの中に入れるボイスをなんかこうちょっとやらせてもらったみたいな感じのこととかも言って、うん、そんなこともやるんだとか言って、うんうんうん、すごい面白そうだなと思って、うん、まあ、DTM とかも自分で始めてたので、うん、はい、そこで興味を持ち始めたっていう感じです。
時さんと最初にだからそれ話した時、はい、DAW が一緒だったから実際作業してみるとやり取りもすごい楽で、うんうん、すごいタイミング良かったんですね。
そうですね。
いろいろタイトル関わるようになってそれがこう世に出るわけじゃないですか。どういう気持ちでした？
やっぱちょっと信じられないというか自分が、ね、こう世に出る商品に関わってクレジットに乗るっていうこと自体ちょっと想像もしてなかったんで、はいはい、すっごい嬉しかったし、それでやった人の反応がこう、うん、まあ、ネット越しですけど返ってくるっていうのが、はいはい、うん、なんかちょっとわすごいなって嬉しいなって思いましたね。
なかなかそれ作ってる時ってもちろんこうユーザーの顔がこの辺にポワーンとあってその人に対して作ってるっていうのもあるんだけど、それ以前になんかこう自分たちが作っててここでまず納得しないとなかなか世に出せないなっていうあれがあるじゃないですか、はい、そことの葛藤っていうのがなんか僕の場合いつもあって、あえてなんかこういうふうにするっていう意識は全然ないんだけど、とはいえなんかこれちょっと行き過ぎると多分なんかユーザーの引っかかり悪いだろうなみたいなやつとか、 なんかそこが僕はいつも難しいなと思うんだけど、なんかそういう部分で世に送ることに対してこれ難しいな、なんかあったりします？
やっぱまあ当たり前ですけど、完全にこの自分の趣味だけでいけないっていうところは、やっぱまあ今までその自分のためだけのバンドとかまあ曲作りしてきたところの、その自分がいいと思うものって結構まあピンポイントだったりするんですけど、やっぱそこをまずはこう間口広げる作業が私は必要だったなって思ったというか、やっぱりそのやっぱりなんかゲームにおいて、その何でもこう、じゃあこの曲が良ければ良いっていう感じでもなくて、やっぱりこう全体の統一感とか、まあプレイしてる時のこう違和感がない感じとか、こうやっぱそういうのってこうディレクションで決まってたり、まあそのみつおさんに発注があった楽曲で私が一緒に携わらせてもらうので、やっぱそのトーンというか、まあ そこを合わせないと絶対になんていうかこういけないって思うので、
なんか破綻する瞬間がありますよね、
はい、
そうならないようにこう軌道修正をやるわけなんだけど、
はい、そうですよね、やっぱちょっとそのライクのゲームのあの曲でも割と尖った方向で、あのリズムを作ろうとしていた瞬間があったと思ったんですけど、
確かに確かに、そう
ですね、あの時とかも結構はこうすると面白いなって、こう自分の趣味的には多分そっちがうわめっちゃかっこいいって思ってたところで、多分少し鳥山さんにまあまあってされたところがあったのかなってちょっと自分では思っていて、
そうかもしれない、ね、
あの時すっごいあの水さんとやり取りしてて楽しかったなっていう記憶が
結構いろいろしましたね、
はい、あって、
なんかこう歌物の楽曲よくやるじゃないですか、はい、一緒に。でも僕引っかかったのって時さんの歌物のことじゃなくて、
はい、
時さんのギターが一番最初引っかかったんですよねよく考えたら、そうですよ、それでギターを弾いてもらったんですよね、
はい、
どうだろうと思っていろいろお願いしてるうちに、そう考えると意外にポテンシャル広いなと思って
うん、まあ、ニッチなところがあるかもしれませんが
リバースとかになったらもうこのパートは時さんにお願いみたいな感じで、こう割り振りがちゃんとできるようになったから、役割分担がすごい明確、
そうやってこうピックアップしていただくというか、その認めていただいたことで、なんかその、自分ってこれが得意だったんだというか、改めて自分でもここをもうちょっとやっていきたいなとか、その方向性、自分がやりたい音楽の方向性とかもだんだん分かってきたというか、もちろんそのゲーム音楽っていろんなジャンルがあるので、いろいろなものをきっと作るっていうことになるとは思うんですけれど、その中でもやっぱ自分の色って消えてほしくなかったりすると思うんですけど、そこの部分で消しちゃいけないところがだんだんなんかこう見えてきた感じはちょっと自分の中でするかなって思いました、
時さんが入社前に作ってたバンドの曲を聞いたんですね、
はい、
ユニットの曲か、すごいびっくりしちゃってこれって時さんが作ってるんですかって聞いたのが多分最初なんですよね。でそれがめちゃくちゃ近年稀に見る驚きの音源で
いろんな意味でだと思いますけど、
いや多分ね、どう転んでもこれ作れないなっていうのがやっぱりいろんな時さんに限らずね、いろんなやっぱいいアーティストとか、はい、やっぱあるわけじゃないですか、
はいはい、
それがすごい身近にこんなぶっ飛んでる人いるんだと思って
まあやりたいようにやってたと思いますね。
そう、それでね、あこれはすげえ面白いなと思って、それですぐもうその1週間ぐらいにレコーディングするからちょっとギター弾いてよみたいな感じで、
あ確かにびっくりした覚えが、そもそもまず あれを聞いていいって言ってくれる人がいると思ってなかったんでもう自由にやりたいようにやってたんで、
ちょうどねこっち側で作ってる曲もそれに合うような曲だったから、それで、あこれはちょっと試してみたいな、社内ではちょっといなかったですね今まで、やっぱり
めちゃうまなギタリストはいっぱいいますけど、
うまい人多いですよね、
はい、そうそうそういいなって感じですけど、
そうそうそう、上手い人がすごい多くてちゃんとこう空間をきれいにこう
ちゃんとしたギタリスト
そうそうそう、なのでそういうね時さんタイプのなんかちょっと飛んじゃってる人っていうのはあんまりなくて今こう言っときながらちょっと面白いなと思ったのが、時さんになんかまともなギターを弾いてくれって言った覚えがねえなと思って
言わないでください、これからも いつも辛坊さんが無言で見てますからね。
そうね、そう、
つまみをいじってる2人を、
はいはい、レコーディングしてる時ね、はい、うん、でもあの感じのギターって、
はい、
こう音出してる本人はなんかこうイメージってあるんですか？
イメージ、
うん、まあそうですね、ノイズ系もなんかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはいはい、テクスチャーみたいなのが好きなので、うんうん、そのパズのこうザラザラした感じと、
うんうん、
まあ、空間系でそれをなんかちょっと言い方変ですけど箱に詰めるっていうか少し距離ができる感じがして、 なんかすごい変な例えなんですけど、
うん、
すごい雷雨とか雨の日に、
うんうん、
めっちゃ外が荒れてる時に家の中で涼しかったり暑かったりその、うんうん、ちゃんと空調つけて、うん、こっちからこう眺めてるっていうそういう感じのイメージなんですけど、暴れてるものを遠くから見るっていう感じのイメージがすごい好きで、うん、まあ、轟音系の音とか、まあ、ノイズって絶対でかいじゃないですか音が、うんうん、それをなんかこう曲にした時に少し距離ができて箱の中に収まってるような感じのイメージができると思うんですけど、それがすごい好きです、まあ、もし自分が好きな楽曲を作るってなったらそういう風にしたいなって思って、ごめんなさいちょっと分かりにくい。
いやいや、めっちゃ分かる分かる。
あ、本当ですか？
分かります、うん、すごい
嬉しいです。
いや今笑ったのがいやそういうタイトルあったら恐ろしいなと思って聞いたんですけどあ、でもすんげえ筋通ってますね。そしたらやっぱりちょっと音出してみません？
はい、
さん、これポッドキャストでねギターを弾く人初めてです
そうですよね、今日ちょっとね、うん、セットアップをさせていただいて、
今日はどういう組み合わせですか？
今日はでもいつも通りこの、うん、まあ、あのチューブスクリーマーっていう、うんうん、まあ、ちょっと中域が上がるようなオーバードライブと、
はい、
まあ、その前にクリームブースターをつないでるんですけど、
はいはい、
そしてそのファズですね、
うん、
をつけてそのままアンプにつないじゃってます、
うんうん、今日ファズは何ですか？
これは、JHS ペダルズっていうところのクリムゾンっていう、う
んうん、まあ、いい ね、 ね、ロシアのやつですか？
ね、ロシア の、うん、あのそうですね、いくつか多分あって、うん、ロシア製の多分回路、ビッグマフかなんかの回路を多分真似て作ってるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、お、いいね
これに関しては全然研究中です
いやでもかなりいいですね、ムード、
あの、はい、
やっぱり
なんか新しいアプローチできるなって思います。
じゃあ、ね、ZBX 行きましょうか。
お、なんか言いませんね、うん、何もお
かっこいいよ、
いいですね、いいですね、
あー、いいね、
これもうアーム効かないんですよね
なるほどね、
あ、効いた効いた、
放送事故みたいにならないから大丈夫かな
ちょっと確かに、ね、事故ってるかもしれません
いいねいいねとか言いながらはい、これは今何をしてるかといったら、つまみを触りながらこうギターを 徳さんはギターを弾いてるのかなんか
弾いてるというか叩いてます
けど、叩いてますねつま弾きながら叩いてるんですけど、
ちょっとこのこれつけてみてもいいですか、
うん、あ、つけましょうつけましょう、
発信しながらつけて、
うん、あ、それ絞ってるのいいじゃん、
おお。ケンの一生録音してるっていうのが最近家でやってることです
なるほどなるほど、
いや面白いですねこれとこれの組み合わせ、
いいね、うん、
でも今思ったんですけどこれをいいねって言ってくださる人もなかなか限られるのかなってちょっと若干たまに思います
はい、という感じでですね
忘れてました
という感じでこれ、まあ、最初に時さんにギター弾いてもらったらこんなサウンドが出てきたんですけど、まあ、久しぶりに聴いてもやっぱり同じような印象なんですがこれなかなかすごいですね、どこで終了っていうのもないから、
そうなんですよ、ずっと楽しくてやっちゃう
っていうのが、うん、やっちゃうよね、
はい、
うん、なのでだいたいいつも撮りっぱなしにして後で編集する形ですよねこのように今ノイズ系ですか、
ノイズ系ですね、
うん、ノイズ系のギターっていうのは、まあ、これね動画だったら一番わかりやすいんだけど、
はい、
今あの音声だけだからあの時さんギター持ってないんですよね、弾いてなくて勝手になってるんですけど、
確かこう音だけで聞いたらすごいなんか変な音と、うん、が後ろでずっと鳴ってるみたいな、
そうそうそうそうまあ、時さんがどういう人かっていう、どういう音を出す人かっていうのは伝わるのではないでしょうか最後はギターサウンドを出していただいて終わりという感じなんですけど、徳さん何か喋り足りないこととかそれ出しといていい？
いいですか？聞こえますか、ね、
いや大丈夫だと思う、聞こえてると思う何かあのこのサウンドを使ってなんか次に曲書くとか
そうですね、ちょっとこのファズファクトリーとムードの組み合わせ、うん、はい、今日いいなって思ったんで、
はい、新たな発見がね、はい、またありましたね、うん、
ちょっと今後もファズの収集は続けていきたいと思います
、ね、どんどんどんどん増えていっちゃってね、うん、でもなんかやっぱりそこが面白いですよね、はい、コンパクトエフェクターはね、うん、というわけで本日は時のぞみさんにお越しいただきました、今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、楽しかったです、ちょっと自分の声が最後聞こえてるかすごい不安なんですけど、
いやいや大丈夫です、
大丈夫ですか、うん、
はい、ゲストは時のぞみさんでした。ファイナルファンタジー7リメイク、リバースほか、歌物仕事でもね、ご一緒する機会が多く、また先ほどのギター含め、自分の音を明確に持たれている部分、とてもリスペクトしています。共作において、関わる人によって変化するサウンド作り、とりわけ時さんとの作業は、その確率が非常に高くなります。未来へつながるサウンド作り、またご一緒できれば嬉しいです。それでは良い週末を、また次回。